恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は創世記第18章1節から15節まで。主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は火の熱い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり、彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すなら、どうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持って来させますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って言った。早く三世屋の上等の小麦粉をこねて、パン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは、牛乳と牛乳と、それに料理した子牛を持ってきて、彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか？それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時、サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。今日はこのところから、神に不可能なことがあろうかという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。報告させていただきましたように、皆さんの祈りに支えられまして、9日間のアメリカ研修旅行を豊かに祝され、一昨日無事に帰ってくることができました。アメリカに行ってから5日ぐらいして時差ボケが解けて、ああ、いいぞと思ったら、日本に帰ってきて、せっかくのアメリカに慣れてたその時差ボケが治ったのが、また日本で時差ボケになっていまして、私の頭の中は夜と昼がひっくり返っておりますので、頭の中がボワーン、ボワーンとしております。夕べの12時に目が覚めまして、ずっと起きておりますので、なんとなく皆さんの顔が、二重にこう見えたりするのはなんでなんでしょうか。一年ぐらいこのボケが続くんじゃないかと先ほどもクラスで話し合ったんですけど、時差ボケのせいではないようです。今回は研修旅行ということでしたので、ロサンゼルスのホテルに缶詰になりまして、本でしか知らなかった有名な先生方が次々とホテルにやってきては、クラスの連続でして、朝6時起床で、クラスが終わるのが11時過ぎというですね、本当にハードなスケジュールでした。ですけど、本当に素晴らしい研修で、これからのこの教会の歩みのために素晴らしい、示唆を与えられて、皆さんとこれから少しずつ分かち合っていきたいと思っています。研修会が終わってから、 一日の観光旅行がありまして、去年のこの研修会はディズニーランドだったらしいんですけども、今回はグランドキャニオンということで、ラスベガスに飛んで、そして、そこからグランドキャニオンを見させていただきました。行く前に、この今回の旅行に、この秋の伝道会の講師、堀越信二先生も一緒に行かれたんですけども、堀越先生と私のところに主催者側がやってきまして、前の日、先生方大丈夫ですか明日。何がですか心臓は大丈夫ですかえそんな危ない旅行なんですかはい。セスナは非常に危険です。よく落ちます。乱気流に飲まれてよくアップダウンします。心臓に悪いんですけど、それでも行きますか二人で顔を見合わせて。まあ、この旅行で飛行機落ちれば、日本は偉大な伝道者を二人失うなんて、そんなことはない。それで結構日本は良かったなということになるかもしれない。行こうと。ですけど、まあ冗談交じりに全員にですね、ぜひ遺言を書いてくださいなんてですね、脅かされ言ったんですけども。でも、脅かされた通りでした。行きは YS11 っていうですね、今では本当にあんまり乗らない飛行機。それが非常に頼もしく見えるぐらいですね、言ったり言ったんですけど、帰りがひどい、このセスナ機でして、8人乗りのセスナ機。もう飛んでるんですけども、若い操縦士がですね、私のもう目の前でこう操縦しながら、もう一つの操縦席には、旅行者も一緒に乗せるわけです。もう操縦席に乗せるんですね。そして私はその後ろの席で、こう見てるとですね、操縦士があくびばっかりしてるんです。もうそこをですね、いつももう毎日何往復もしてるからもう慣れてるわけです。あくびをしながら私じーっと心配で見てたんです。確かに居眠り運転なんです。あくびしながら、皆さん、飛行機の操縦しながら操縦士に居眠りされたらどんな気になるか。手が届きましたので、私、ほっぺたを叩いてやろうかと思ったんですけど。まあですね、乱気流に飲まれてですね、もう、すっごくですね、天井に頭をぶつけるんです。ジェットコースターどころじゃないですね、上になんて言いますか、冷房の機械がついてますから、それに頭がガンガンぶつかるわけです。全員でギャーッと声を上げるんですけど、そのたんびに高い操縦士、後ろを振り返って、ニコッと笑ってウィンクするんです。ですけど、本当に哀れみのうちに、生きて帰ってくることができまして、本当に感謝でした。さあ、アブラハムの私たちは旅を追っています。創世記からずっと学んでいますが、16章でアブラハムは大きな失敗をしました。その失敗のせいでしょうか。神様は13年間の沈黙をアブラハムに対して取られるのです。そして17章で、神様の側から、アブラハムに現れ、契約を結ばれ、そして、割礼をですね、神様への従順の印としてアブラハムは受けるのです。こうしてアブラハムは見事に失敗から立ち直ります。今日読みました18章は見事に立ち直ったアブラハムの姿をそこに見ることができます。一節、主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は火の熱い頃、天幕の入り口に座っていた。今もヘブロに行きました。このマムレのカシノキって言われるですね。これがアブラハムが天幕を張ったマムレのカシノキだというですね、その木が、ある教会の庭にですね、保護されて、しゃっかり入場料を取りながら、観光地としてあるんです。で皆さん信じられます？アブラハムのマムレのカシノキ。アブラハムはいつの時代の人ですか？ 4000 年前の人です。いくらなんでも4000年の樹齢のマムレのカシノキはありっこないんで、今そこで立っているのは、割っているのは12世紀のものだと言われていますが、 その木陰に暑い地方ですので天幕を張っていたのでしょうか。皆さん、それにしても日本という国はなんと涼しい国なんでしょうか。帰ってくるなり、あまりの涼しさに私はセーターを着まして、長袖を着てセーターを着て震えながら金沢まで帰ってきました。電車の中を見るとみんな半袖、なんでこんな寒いところにおれるの。私は震えていたんです。というのもロサンゼルスは38度、ラスベガスは43度なんです。皆さん、43度でよく生きてられるなと思うんです。でも平気で43度の中で生活しているわけです。気温よりも何度も高い。ですけど、素晴らしいことは木陰に入ると涼しいんです。日本は30数度になると木陰に入ろうが家の中に入ろうが暑いでしょ。湿気のせいなんですよね。湿気のこの低いところでは本当に木陰に入ると涼しいわけです。アブラハムはそのような木陰に天幕を張って暑さをしのいでいました。そこに2節、彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。3人の旅人がアブラハムの前に登場します。失態から立ち直ったアブラハム、主に従順に従い始めたアブラハムが最初にしたことが旅人をもてなすことであったということは意味ありげに感じるのです。彼はその旅人のところに走っていってひれ伏して礼をします。私たちが罪から救われ神様の御前を歩き始めるとき、私たちの人生の様々なものが変わって違って見えてきます。例えば価値観がイエス様を信じるときと信じるのと信じないのとでは大きく変わってくるのです。人生が変わって見えてきます。生きるっていうことが変わって、また死ぬっていうことがまるで変わって見えてくるのです。また変わってくることの一つは人を見る目が変わってきます。アブラハムはここに登場した3人の旅人を見たときに、すぐにこれがただの旅人でないことを見て取ったのです。ずっと私たちが18章から19章へと読み進んでいくと、この3人が確かに普通でないことがわかります。そして特に3人のうちの1人はこの流れの中では主と呼ばれているのです。そしてその1人が語り始めるとき、主は語られたというのです。そして後の2人は御使いと呼ばれています。ですから3人のうちの1人は旧約時代に人間の姿を持って現れたイエス様ご自身ではないのかと言われているところです。アブラハムはなんとこの3人を見たときに、すぐにこれはただのものではないと見て取ったのです。私たちも日々接する人々に対して、その人をまるで御使いのように、いや主であるかのように、もしも接することができたらどんなに素晴らしいでしょう。あなたが会う人ごとに、ああこれは神様が送ってくださった御使いですと、そんな風に見ることができたら。しかし神様は私たちに様々な人間関係を与えて、この人間関係っていうのは様々な人との出会いっていうのは偶然ではないっていうことを私たちは知っています。神様が私たちに必要だから、このような人々に会わせてくださるのです。人々に接することによって私たちは逆に自分自身を知ることができます。人々に接することによって、ああこの人々が私を生かし支えてくださる人々だと知ることができます。またある場合には人々を接することによって自分自身が深淵に出てくるのですけれども、尖れるのです。また 人々に仕えていくことによって私たちは具体的に神様に仕えるということを実行していくことができるのです。そのように考えると、私たちの人間関係というのは実に大切なものだということがわかるのです。イエス様も、マタイによる福音書の25章のところで、誠にあなた方に告げます。あなた方が、これらの私の兄弟たち、しかも、最も小さい者の一人にしたのは、私にしたのです。その後で、最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。ヘブル書の13章の2節では、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は、御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。アブラハムのことかもしれません。あの有名なジョン・ウェスレーっていう生徒は、私たちは隣人の中におられる神に仕えなければならないと述べています。私たちは隣人の中におられる神に仕えなければならない。なぜ隣人に仕えるんですか？隣人の中に神がおられるから、だからなのだというのです。もしも、イエス様が、それとすぐわかる姿で私たちの前に現れたらどうでしょう？まあ、それとすぐわかると言っても、私たちのイエス様のイメージっていうのは、映画で見たり、聖画で見たイメージですから、ねえ、それとすぐわからないかもしれません。ですけど、輝く見姿を持って、威厳を持って私たちの前に現れたら、またあなたの家を訪ねたら、あ、イエス様だって言うんで、皆さんはもう一生懸命使えるでしょう。それだと、私たちの性質が表されないのです。本当の私たちの性質がそれだと現れないのです。イエス様と分かるからするんです。だからなんとイエス様は、一番小さいものの一人として私たちの前に立つというのです。あなたにとって一番小さいものの一人、それはどういう人なんでしょう。一人一人によってそれは違うと思うのです。あなたのいつも意識している、気になる、あの、どうも厄介なあの人かもしれませんし、あなたのことをいつも足ざまに言うあの人かもしれませんし、あなたが軽んじている、あなたが疎んじているあの人かもしれません。最も小さいものの一人として、イエス様は実はあなたの前に立っているって言うんです。また先ほどのマタイ25章のその流れでいくと、イエス様は最も小さいものの姿として獄につながれているよ。病に伏しているよ。裸で倒れているよ。というのです。私たちが、本当にですね、接する人々をそのような目で見ることができたら、私たちの生き方はどんなに変わってくることでしょう。それにしてもです。アブラハムのこの三人の旅人へのもてなしはすごいです。実に心のこもったもてなしがなされています。四つのポイント。第一に、早くもてなしをしたのです。やっぱり疲れ果ててお腹ペコペコの旅人をもてなすのに早いもてなしは素晴らしいですね。さらにですね、この奥さんのサラに向かって6節、そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻っていった。早くパン菓子を作っておくれ。またその後見ると7節、そしてアブラハムは牛のところに走って行き、皆さん100歳のアブラハムが走って牛のところに行くんです。そしてこの若い者に命じてですね、若い者は7節の後半、若い者は手早くそれを料理した。早く。第二に上等のもてなし。さらに頼んでですね、三世屋の上等の小麦粉をこねて、また7節、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、彼は上等のものを持って旅人をもてなした。また3番目に、そのもてなしは十分なもてなしでした。さらに頼んだのは、三世屋の上等の小麦粉、 何回見ると1セアは 7.6 リットルとありますから、3セアは 22.8 リットル。あの牛乳1パックに1リットル入りますので、小麦粉があれと23本分の小麦粉を使って、タン菓子を3人のために作れって言うんですから、すごい分量になるでしょうね。それに、3人の旅人のために格子1頭ほふるんですから、これは十分すぎるぐらいの肉の量です。そして第4に、そのもてなしは心からのもてなしでした。それが8節の後半、彼は木の下で彼らに給仕をしていた。アブラハム自身が給仕をしているのです。皆さん、そのお料理なんか見ると、だんだんお昼が近づいてきて、読むだけでお腹がぐーっとなり始めるんですけれども、皆さん、私はアメリカの旅行で、本当にハードなスケジュールでしたので、ですね。一つ楽しみなことがあったんです。家に帰って体重計に乗ることが。そして帰って早速体重計に乗ったんです。きっと2、3キロ減ってるだろうと思って乗ったんです。目を疑いました。2キロ増えていました。よく考えて、なぜ？ああ、考えてみると、アメリカでの生活はまさにブロイラーの生活。全然運動をしないで座ったままで、そして食事食事で、アメリカの食事は本当にすごい食事なんですね。まあ分量が違うと言っても、ほとんどがバイキング方式でしたから、自分が取ったんですけど。全部の種類食べたいもんですから、全部取ると山のようになっちゃうわけです。それを毎食食べましたので、太ってしまったわけです。まあ、この三人の旅人もアブラハムのこのもてなしで体重が2、3キロ増えたんじゃないんでしょうか。素晴らしいもてなしの後で、三人の旅人は尋ねました。9節。あなたの妻、サラはどこにいますか？それで天幕の中にいますと答えた。わあ、サラはびっくりしたのです。見知らぬ旅人が、なんとご主人に、あなたの妻、サラはどこにいますか？と尋ねる。私の名前を知っていて、私のことを聞いている。もう耳をダンボのようにしてですね、彼女は天幕の入り口のところで、じーっと耳をそば立てて、旅人たちの話を聞いたのです。実節、すると一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻、サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、さらには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。サラは思わず吹き出したのです。聖書はしかし、表面だって笑ったとは書いてない。心の中で笑った。押し殺したように、クッカッカッカと笑ったのです。皆さん、似たもの夫婦ですね。アブラハムも17章で笑っています。17章のところで、17章の15節から後で、アブラハムには男の子が生まれると言ったとき、17節。アブラハムはひれ伏し、そして、笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。私はここを読んだ時にあまりにもおかしくって、私も笑ってしまいまして、そこに線を引いて、はははと書いておきました。皆さん、ひれ伏し、そして笑った。なんとも面白い表現じゃありませんか？ひれ伏したんです、神様の前に。神様の前にひれ伏して礼拝をして、そして心で、ふふふと笑ったんです。そして今日のところで、サラも笑うのです。サラの笑いは心の中の笑いでした。しかし、主はそれを聞いておられたのです。サラは、その見つかりの、その旅人の後ろ側に立って、天幕の陰に隠れて笑ったんですけど、それも心の中で笑ったんですけど、全部お見通し。 13節。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当にこう思うだろうか。こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。恐ろしいですね。詩編の139編の4節に、言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。皆さん、言葉がこの心の中からこう舌に上ってくる。あ、来てる来てる来てる来てる来てる。皆さんわかります？言葉が、あ、来てる来てる。感じるより先に出ちゃう人いますけども、ですね。私たちはこう考えて、そして言葉を時に考えなしに出しちゃうわけですけども、なんとですね、私たちの心に浮かんだ言葉が口に出るまでのその本当に瞬間、でも主はその前にもう知っておられる。神様はすべてを見て聞いておられる。アブラハムにそれを言ったとき、サラはですね、それを打ち消しました。サラは、私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし、仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。笑うのも罪ですけれども、笑ってはいないと嘘をつくのも罪。罪を重ねてしまうのです。皆さん、笑いにもいろんな種類がありますよね。詩編の126編には、本当に素敵な笑いが出てきます。ちょっと見ておきますと、詩編の126編の1節からに、主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。神様がなされた大いなる素晴らしい御業のために、人々は夢を見ているように、また、口は笑いで満たされ、喜びの叫びで満たされた。クリスチャン生活には、この笑いがつきものなんですね。いや、クリスチャン笑ってはならない、とですね、苦虫噛みつぶしている必要はないのです。クリスチャンは、神様がしてくださった素晴らしい喜びを、お互いに分かち合いながら、本当に時に腹を抱えて笑いながら、楽しい、生活をしたいものです。しかし、もう一つ別の笑いがあります。アブラハム、サラが17章、18章で見せている笑いです。それは、不信仰から出た笑いです。狭い心から出た笑いです。自重的な笑いです。幸せだからではなくして、信じられなくって、ふふーんとせせら笑う笑いです。そんなこと無理だよ。どうせ私なんかという笑いです。人の心の中から思わず出てくる喜怒哀楽。この感情っていうのはその人の本当の姿を持ち運んでくるものなのです。私たちはどんな喜怒哀楽を様々なことに感じているのか、どんな感情を抱いて生きているか、これはどうでもいいことではないのです。ヨハネによる福音書の第5章の1節からのところに、ベテスダの池のほとりに伏せっている病人たちの話が出てきます。そしてそこに38年間伏せっている病人が出てきます。皆さん、38年間というのはどれほど長い年月か、ちょっと想像してみてください。私はそれを実感するために自分自身の生涯と重ね合わせてみました。私にとって38年間というのは、例えば、今が38年目だとすると、38年前、ちょっと計算をしないように、その時は14歳でした。中学2年の時から、ずーっと今日まで、病で伏せっているとしたら、私はどんな感情を抱いて生きていたでしょうか。イエス様はこの38年間の病人に対して、とんでもない質問をしたのです。良くなりたいか、ベテスダの池でほとりで、突然水が間欠泉なんでしょうか、わーっと湧き出すとき、 一番最初に飛び込んだ人が癒されるという伝説があったので、みんなそれをめがけて待っているわけです。治りたいからそこにいるはずなんです。そんな病人にイエス様は、良くなりたいか、答えは当たり前だ、だからここにいるんだ、だからことを聞くんじゃない、治りたいのに決まってるじゃないかという答えが出てくるかと思ったら、出てこなかったのです。答えは、はいではなかったのです。答えはまさに自嘲的な、自分を嘲笑うような答えだったのです。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。この病人は、私たちの正直な姿をよく示してくれています。私たちは、実は現実がどうであれ、その現実の中にずーっと長く生きていますと、その生き方に慣れてしまって、変化することを恐れるのです。考えてみてください。38年間もベテスダの池のほとりにいたわけですから、ここでは彼はもう、相当の顔です。病院に行くと、入院生活が長いことを誇っている人がいますし、病気が重い病気であることを誇っている人がいますし、刑務所に行くと、刑が重い、犯罪が大きい、それを誇るっていうんですね。ですからここでも彼は相当ですね、幅が利いたと思うんです。きっと彼は、誰かが先に行ってしまうのですと人を責めるばっかりなんです。人を責めてばかりいるっていうのはとても楽な生き方です。自分の責任何もないんです。いつも人を責めるばかり。この生き方はとても楽な生き方なんです。彼は自然と治りたくなくなっているんです。治るとどうなるんですか？責任自分で取らねばならないんです。自分で働きに行って、自分で稼いで、自分のこと自分で責任持たねばならない。人のことを責めておれないから、今そのまんまで人を責めながら、顔役としてそこにいる方が彼にとってはもう安定した生活なのです。変化が怖い。もしもあなたが、もしも私たちが、今のままでいい。変化は望まない。責任は負いたくない。他の人を責める方がもっと楽だ。もしも私たちがそのような中で生きているならば、私はこの程度でもういいよと、あなたの人生をこのまんまで行こうとするんでしたら、38年間の病人と同じ、心の中でせせら笑ったサラと同じ、ひれ伏しながら笑っているアブラハムと同じなのです。神様はさらに、そのような状態から立ち上がらせるために、主に不可能なことがあろうかと問いただすのです。これは神様からの問いかけです。主に不可能なことがあろうか。この答えは私たちが出さねばならないのです。エレミア書の32章の言葉を書き出しておきました。ああ、神主よ。誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕とをもって天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。神様の驚くべき創造の御業。神様の驚くべき私たちへの救いの御業。私たちは神が驚くべき御力を持ったお方であることを知っています。しかし、その神様の驚くべき御業があなたの人生に望むというのです。しかしその神様の驚くべき力ある御業を不可能にするもの、それは不信仰です。天と地を作られた神様、死者を生かし、無から有を呼び出す神様、御子さえ私たちに惜しまずにお与えくださった神様に、私たちが全面的に信頼して、 この神様を信じて忍耐強く祈り続け、この神様から愛と力をいただいて、愛のロープを私たちが惜しまないで捧げていくとき、不可能は可能に変えられていくのです。皆さん、興味深いことを見て締めくくりたいと思うのです。興味深いことに、今日私たちが見た神様の言葉を疑って、ふふっと心の中でせせら笑ったサラが、なんとヘブル人への手紙の11章の11節の、あの信仰の勇者たちのそのリストの中に含まれているということです。11章の11節。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そうなんです。そんなことが起こるはずがないと、心の中で笑ったサラも、今日のところで主から責められ、戒められ、主に不可能なことがあろうかと問い詰められ、主からの約束を受け取って信じたのです。ヘブル書11章の11節は結論です。創世記18章はそのプロセス、過程を私たちは見たわけです。私たちはこのプロセス、過程のところを今歩いているのです。そしてそこに本当に正直な、不信仰をもろに剥き出したアブラハムの姿、サラの姿が出てきて、しかし、ついには信仰によって固く立つ結論を見ることができるのです。私たちが信仰に立つために必要なこと、それは自分の不信仰を率直に認めることから始まるということを今日、覚えておきたいのです。ああ、私は不信仰でした。少しも生ける誠の神様を信じていませんでした。頭では神様は全能ですと知りながら、そしてその神様を全能の神として礼拝しながら、現実はひれ伏して笑っているアブラハムと同じでした。あなたを礼拝しながら、あちらこちらで、ふふん、ふふんとですね、神様の言葉を、帳消ししながら、そんな私でした。そしてただ自分の小賢しい知恵や常識や経験だけで判断して歩いてきました。と認めること。自分の不信仰を認めることが実は信仰に生きる。ステップ、入り口だということをぜひ覚えましょう。逆に、自分はあくまでも信仰に立っていると主張する者は、信仰に生きることができないのです。私は信仰的だと主張する者は信仰的ではあり得ない。私たちはどこまで行っても、その不信仰を責められ、その不信仰を悔い改めさせられながら歩いていくものなのです。そしてその度に、主に不可能なことがあろうかの問いかけが私たちに投げつけられていることをぜひ覚えましょう。今日、あなたのこの問いへの答えは何でしょうか。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。